TBS ラジオと YouTube ライブでお送りする明日のカレッジ、キニマンス塚本仁希と
バディの黒部睦美がお届けしています。
さあここからは Today's Class、 今日のテーマは社会課題をショート動画で伝える理由というか伝えるわけ、今日のゲストは1分間で社会を知るメディア、ライスメディア代表トムさんこと広瀬智之さんです。福岡からリモートでのご参加よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
元気
よろしくお願いします。
はい、いやこちらこそよろしくお願いします。まあ、私も黒部もね、
はい、
もう結構前からライスメディアのショート動画とか見てるんですけれど、本物ですよ。
本物だって思いました。
ありがとうございます。
まあ、初めての方も、ね、いると思いますので、今日はね、まあ、じっくりトムさんがどんな人でライスメディアがどんなメディアなのか聞いていきたいと思うんですが、まずは簡単にプロフィールをご紹介しましょう。トムさんこと広瀬智之さんは1995年生まれ、滋賀県のご出身、立命館大学卒業されていますが、学生時代に報道写真家を志し取材活動に取り組んでいらっしゃいました。ただ情報過多な現代において社会的な発信が届きづらくなっている現状に課題意識を持ち、ともし人株式会社を創業、社会課題をアイデアの力で分かりやすく時に面白く届ける発信、クリエイティブジャーナリズムを掲げ、動画メディアライスメディアを展開されています。でこのライスメディアっていうのは、そのライスがアルファベットでメディアがカタカナなんですけれど、なぜ米ライスにしたのか、そこからちょっと聞いていいですか？
うん、ありがとうございます。そうですよね、気になりますよね、そこが、う
ん、日本人だから。
ライスメディア、まあ、僕らそうですね、いろんなこう社会課題を僕ら扱ってるんですけど、結構社会課題のトピックってあんまり今身近なものじゃなくなってきてるというか、結構まあ見る人は見ると思うんですけど、見ない人はもう見ない、一つのカテゴリーみたいになってきてるなというところで、やっぱそれをもっと身近なものに、日本で、そうですね、身近なものに変えていきたいっていうことを考えたときに、日本で一番こう親近感のあるような、なんかアイコニックなこうシンボルつけれないかなっていうところが一つと、なかなかこう社会課題を扱う分 SDGs メディアみたいな形にしちゃうと、あ、もう意識高いものだなって形になっちゃうと思ったんで、まあそういうのもあって、なんかもっとこう予想外のものをつけようってので、なんか米ってみんな嫌いな人いないんじゃないかってので、うん、日本人にとって一番身近な存在なんじゃないかってので、あ、じゃあライスメディアでいいんじゃないみたいな感じで決まりました。
なるほど。確かにね、SDGs っていうのは、うちの番組でもね、今まで何度も何度もこう前面に押し出してきましたけれど、確かに今 SDGs とか社会をより良くとか社会問題を社会課題をってやってると、あ、出たよ、意識高い系って言われちゃう。
わかります、めちゃくちゃ。私もその環境アクティビストですってプロフィールに書かないっていうのは思いました。
トムさんご自身は学生時代から報道写真家を目指してて、うん、まあ、ジャーナリズムにとても興味があったけれど、なかなかその大事なことが伝わりづらい、届けづらいということはもう当時から感じていたんですね。
そうですね、当時学生で、NPO 法人のメディアでちょっと学生記者みたいなことをやってたんですよね。うん、で、その媒体が当時僕がすごい途上国の問題に関心があったので、すごいこう途上国に特化したメディアだったんですけど、いろいろこう、いろんな国取材行って、記事書いて発信してみたいなのはずっとやってたんですけど、やっぱその中で、なかなかそういうテーマってこう、興味持ってもらいづらいというか、やっぱ意識高いねって言われがちだったので、うん、なんかこれって僕だけじゃなくて、そのジャーナリストの人たちのこの情報でどれぐらいの人が本当に耳を傾けてるのかなっていうのが、そのあたりからちょっとこう気になり始めたというか、その体験を通じて今の活動につながったみたいな経緯ですね。
うん、例えばその同世代 の、まあ、その学生さんや、まあ、その10代20代の頃の方たちの反応も見て、なんかこう意識高いとか難しそうっていうのも感じてましたか？
感じてました。まあ、当時僕が学生の時ってそんなこう、今でこそ SDGs 言われてますけど、全くそんなもなかったですし、なんか本当に全然そんなこと気にしてなさそうな人がほとんどだったので、やっぱりなんかこうちょっと僕は本当社会でこんな起こってることあるんだから知ってもらって当たり前でしょうぐらいのテンションでいたんですけど、なんかそれはやっぱりこっちのなんですかね、英語とまでは言えないですけど、やっぱ知ってほしいだけで、
はい、
多く周りの人からしたら別に知りたいことじゃないのかもしれないなっていうのを、そこのちょっとギャップで感じたような経験はありますね。
まあ、確かにね、やっぱりその、まあ、エンタメ性があるもの、面白おかしいもの、ああそのテレビでやっているものとか、まあ、YouTuber さんの、その、まあ、人気ね、めちゃくちゃ人気の YouTuber さんたくさんいますけれど、やっぱりその世の中のことを知ってください系のものと、面白おかしくなんかこうゲラゲラ笑えるようなものだったら、やっぱり多くの人はまあもう何も考えずに楽しみたいっていうところにね、まあもう日頃からもう仕事のこととかいろいろこう悩み抱えてたりして、ここだけはもうスカッとね楽しみたいんだよっていうものでエンターテインメントもね、まあ、期待するっていうのは当然のことだと思いますけど、じゃあそこにこうどうやってアプローチすればいいんだっていう感じでライスメディアを作ったということでしょうか。
あ、もうまさにそんな感じです。もうありがとうございます、いろいろ見ていただいて、はい、
いやでも本当にね、すごくこう体を張ってらっしゃる方なんですよ、トムさん。ただその面白い動画を作ってるだけじゃなくて、もう自分の体を張って、例えばまあ1ヶ月間脱プラ生活実践しますってもう宣言して、もう例えばコンタクトレンズからもうお弁当とかもう野菜が包まれてるプラスチック、もうありとあらゆるプラスチックは禁止って、まあ、ご自身にもう課されてで、そこからじゃあどうやって生活するんだっていうことを実践されて、あれもすごく面白かったです。
ありがとうございます。見ていただいて、もう個人的にはめちゃくちゃ大変なんで、今年がファイナルシーズンだと僕は思ってるんで、もう来年はやるつもりない、今のところないんですけどはい、かなり大変な挑戦ではあったんですけど、でもやっぱりあれを通じて本当に多くの人たちに動画も見ていただけるようなきっかけにはなったので、すごくやってよかったなというような企画ですね。
例えばさ、なんかテレビでこう芸人さんが無人島に流されてサバイバルっていう、なんかああいうのもすごく面白いしワクワクするじゃないですか。あんな感じのテンションで脱プラ挑戦見れてたんですけど。
いや、そうなんです。なんかガス禁止とかやってませんでしたっけ。
そうですね、あれは去年の12月に地球温暖化防止月間が12月にあるんで、その脱炭素生活みたいな形で家庭において CO2 が出るものをどれだけ削減できるかみたいなことに挑戦している過程で、ちょっとガスをやめてみるっていう行為もやってみたって感じですね。
そうですよね。なんかそのコンテンツが全部そのすごく面白いんですけど、でもなんか押し付けられてる感覚はなくて、その挑戦してる人を見てるっていう、新しい発信の仕方というか新しいメッセージの届けられ方だなと思ってたんですけど、こういうコンテンツ作ろうみたいな、そういうなんかこう基本の指針みたいなのはあるんですか。
基本の指針はですね、まあ、僕たち本当競合というかライバルはエンタメコンテンツだと思ってるんで、やっぱりその社会派コンテンツみたいに絶対見せないようにはしてるんですね、できるだけ。で、やっぱりその伝えたいのは僕たちであって、視聴者見てる側の人たちは別にそのテーマについて知りたいと思ってないっていう前提に立って、そんな中でもどうやったらちょっとこう指を止めてもらえるかというか、本当にベッドでゴロゴロっと TikTok YouTube 見てる時に、お、なんだこれはって止めてもらえるような言葉ってなんだろう、動画ってなんだろう、企画ってなんだろうっていうのをそもそものスタンスで持って考えてるような感じですね。
まあ、本当にその、まあ、環境問題だけではなく、例えばこういう難病を抱えてる人がいますとか、こういう取り組みをこの町でやっていますとか、本当にこうもう日本中、なんならもう海外まで、オーストラリアまでね一時期は行ってらっしゃってて、こんな取り組みを、まあまあ、知ってくださいというよりかは、面白い人たちがいるよとか、こんなことやってみたよ、食べてみたらうまかったよとか、そういう本当にもうゴロゴロしながら、あ、なんだろうこれ面白い、1分で見てへーってへーって終わるかもしれないけれど、すごくコメントがたくさんついてるし、あとその再生回数も本当にもう200万とか300万とかいってるものもあったりするんですけれど、その見てるフォロワーさんとか見てらっしゃる人たちってどういう層の人たちが多いのか、そこはご存知ですか。
ですね、まず年代的にはもう半分が24歳以下なので、割と本当若い方なんですよ。で、結構これニュースとか社会科で扱ってるチャンネルとかってやっぱり年配の方というか4、50代、5、60代の方がすごく多いみたいなんですけど、ライスメディアの場合そこはかなり珍しいってことは言っていただいてたりしてますし、で、層としてはですね、結構インスタグラムのフォロワーさんとかは割と いろいろ知ってらっしゃって意識高くサステナブルとかやられてる方が多いんですけど、 YouTube の方は必ずしもそうじゃないというか、本当に今初めて知りましたとかライスメディア通してこういうのを知るようになりましたっていうような方々が結構多くフォロワーさんについてるような印象を持ってますね。
それターゲットはもう自分たちの狙った層だったんですか、うん、もうまさしく自分たちの届けたかった層に届いている感覚なんですか今は。
まさにそうですね。もう僕たちはやっぱ若年層にまずは情報届けたいって思いでやり始めたので、結果やったぜって感じですね。
なんかそのキャラ設定というか、そのトムさんって言ってるのも、すごい、もうトムじゃないんかいって思ったんですよ、今回。その自己紹介を読んでいて。でもそのトムっていう名前とキャッチーなキャラクターとその喋り方とかもすごく見やすく、この私の同世代とかが見やすいコンテンツっていうのにつながってると思うんですけど、その設定をする過程はどんな感じだったんですか？
そうですね、でも本当に僕がその立場だったらどんなものだったら見るかなってのを本当にどれだけ解像度上げて想像するかだったかなと思ってて、なのでその過程でなんかどんな人だったら見るだろうってなったら、ちょっとやっぱりアホっぽい方が好きだなとかまあやっぱり元気な方がやっぱり正しさになかなか人って巻き込まれづらいというか、やっぱり楽しそうな方が心動いたりすると思うんで、やっぱり楽しそうな人がいいよねとか、なんか小難しいことを小難しそうな人が話してるものってやっぱりちょっと敬遠されがちだなみたいなところとか、なんかそんな感じで他のクリエイターさんとか見て、あ、この人いいなとかでこう勉強して作ってた感じですかね。
今ご本人が言ってくださったから言いますけれど、そのまさにそのアホっぽい感じのキャラがでもすごくこっちとしては親近感持てるし、で、まあ、その YouTube ってもういろんな動画とかショート動画ありますけど、そのサムネイルのね、その一枚の絵を見て、あ、これ見よう、もしくは見ないって、もう一瞬でそれ判断するじゃないですか。だからそのサムネイルにどれだけその面白みと、なんだろうこれって思わせる要素を、まあ、デザインしなきゃいけないし、その1分間っていう本当に限られた尺にどれぐらいの情報量詰め込むか、これもあれもあれもこれがあーでだからこれでってね、結構私そういう風になりがちなんですけれど、自分でトークしてて思うんですけど、1分間っていうところに最低限を押し込める、でもちゃんと伝えることは伝える、ここのバランスって結構難しいですか？
そうですね、今言っていただいて確かに難しいことをしてるんだろうなって今なんか自分自身は思ったんですけど、はい、いや確かに難しいと思います。なんかもう今結構慣れてきちゃってるんで割とできるようになっちゃったんですけど、やっぱり例えば人動画絶対ワンイシューに絞るとか、なんかこう一つの取り組みを紹介しようと思うと、この問題も伝えたい、あの問題も伝えたい、これ伝えようと思ったらこの背景も伝えないといけないとかってなるんですけど、やっぱり絶対もう一つの問題に絞ってそれ以外は伝えないようにするとか、あとは本当に余分なものを伝えないようにはめちゃくちゃ意識してて、やっぱこういろいろ書いてると、あ、これも伝えたいなとかいろいろ加わってくるんですけど、あ、ちょっと待てと、これは今伝えたいのはこれ俺だなっていうので、これ本当に視聴者さん知りたいかなっていうので、あ、まあこれはなくても別に伝わるなっていうのはもう省いていくとか、結構そういう形で本当に最低限のものに押し込んで早口で伝えるみたいな感じでやってますね。
めちゃくちゃ早口ですよね。そう、あのライスメディアのトムです。この街ではのスンドスとこの街の K は同じタイミングに始まってますよね。
1.25 倍ぐらいに早めてるのかなっていう、まあその編集での工夫でね、こう本当にもう余すところなく押し込んでるから、まあ、もしかしたらこれもそのまさにターゲットにされている24歳以下の、ね、未満の人たちには、まあ、聞きなじみのあるテンポかもしれないけど、まあ、もう少し上の世代に行くとなんかもう早口何言ってるかわからないってなっちゃうかもしれませんけれど、まさにこの面白く届けるクリエイティブジャーナリズム、まあ、本当に世の中にはねもう真面目な報道番組たくさんあるし、まあ、YouTube にもそういうコンテンツもあるけれど、まさにこのちょうどなんていうのかな、隙間産業みたいなところを狙って、でまさにそこにぴったりハマったんじゃないかと私は思うんですけど、実際にその、まあ、視聴者さんから返ってきた反応で、こんなこと初めて知りましたとか、これがきっかけで私はこう変わりましたっていう、そんなお便りとかもあったりしますか？
これはですね、本当に僕が本当に想定してたよりも本当にめちゃくちゃいただいてまして、もう何ですかね、本当に今までそんなこと何も考えたことなかったけど、ライスメディア見て初めて本当に今意識しだして、なんかゴミ分別しちゃってます僕みたいなメッセージとか、あとは本当すごいところはですね、高校生とかが今度夏休みにライスメディアさんが行ってた対馬と、なんか放牧者さんってその牧場があるんですけど、放牧者とここと九州行ってきますみたいな子がいたりとか、あとは進学の大学の進学するところを、そういう環境問題とか学べる学部にしましたみたいな、そんなコメントいただいてるんで、なんか意外とすごい行動変容にめちゃくちゃつながってるなっていうのが、
すご
はい、
い。素
ありますね。
敵。めちゃくちゃ素晴らしい。
黒部もね、環境アクティビストとして、まさに
はい。
こういうその影響というか変化を促したい人じゃないですか。
はい。
どうですか、このクリエイティブジャーナリズムを通して、なんか1分間の動画が誰かの人生を変えちゃうかもしれないっていう力に関して。
いや、それめちゃくちゃすごいなと思っていて、その考えてほしい、その個々に考えてほしいっていう思いと、でも、それよりも、なんかこれがいいよっていう方がメッセージ性としては強いっていう中で、なんか行動を変えてくださいって言っちゃうと、なんか押し付けられてるってなっちゃう
あな
け
たが
ど、
行動を変えないと地球は滅亡してしまうかもしれませんっ
そう、
ていうね。
言いたいけどそういう強いメッセージをってなると、やっぱちょっと、うーってなっちゃうから、でも行動は変えてほしいっていうところをうまくなんか伝え方で工夫されて、ちゃんと行動変容につながってるっていうのがめちゃくちゃすごいなと思いますし、その先ほどその隙間産業ってニキさんおっしゃってましたけど、まさにそのあまりこういう社会問題系を見てこなかった層でも、その層ってめちゃくちゃいっぱいいて、本当は届いた方が社会っていっぱい変わる。でも、そこに足を踏み込むとなると、やっぱりちょっと今までそういう情報に触れてないから批判的なコメントとかも、私はいっぱい書いてくるイメージがあったんですよ。例えばこういう、こういうふうに解決一緒にしましょうって言っても、でもお前どうせ CO2 出して暮らしてるだろうみたいなコメントがいっぱい来るみたいな、そういうイメージがあったんですけど、そのライスメディアのコメント欄ってすごいみんな、こういうことやりましたとか、そういうものが多いっていうのか、批判のコメントが少ないっていうのはめちゃくちゃすごいなと思って、なんかそれは工夫してるんですか、伝え方とかも。
ありがとうございます。意外とね、でも批判コメント本当にたくさんいただいてまして、結構届いてるんですけど、まあでも、おっしゃっていただいた通り、本当にポジティブなコメントは結構多いっていうのはそういう特徴かなと思っていて、でもやっぱり、なんか、工夫してるっていうより多分、スタンス的に大切にしてるのは、もちろん押し付けないとかもあるんですけど、なんかこう、知らないことは別に悪いことじゃないっていうのは、やっぱりそもそも僕たち思っていて、僕たちも今なんかこうやって関心持ってるけど知らない時があった。で、関心を持つきっかけをもらっただけだと思ってるんで、そのきっかけがいつ来るのかって人それぞれやっぱ違うと思うし、それが来てるか来てないかの差なんで、じゃあ知らない人が悪なのかって言ったらそうじゃないと思ってるから、別に知らなくてもいいし、この知ったとて行動できないというか、しなくても別にいいっていう、なんかそこは許容した上で、でももしよかったら、こういうこともやってみたらどうですかとか、こんなこともできるよっていう、なと思います。
まあ、実際にね、こうトムさんが全ての答えを持ってるわけではなくて、まあ、それはその脱プラ、生活のね、こう実践を見ても分かるように、やっぱり難しいわ、日本で脱プラ生活するのは本当に難しいで、なかなかもううまくいかないっていうところも見せてくれるから、あ、もしかしたらその今の世の中の仕組みだと脱プラ生活するのは難しいけど、でもそれをこう小さい規模で、変えようとしている街があるとか会社があるっていうことを紹介してくれると、なんか、あ、こういうところから可能になるのかもしれないってこう、まあ、ヒントもらえるんですよね。だからこう脱プラ生活成功した人が勝ちとか偉いとかでは全くなくて、まだまだ難しいことたくさんあるけれど、こうやって面白おかしく時にはアホっぽくやっていこうっていうのは本当に勇気づけられますし、でこう最初はこうなんかあははって笑ってるかもしれないけれど、少しずつそれがこう考え方がこう変わっていくっていうきっかけはすごく大事だと思うんですよね。ちなみにライスメディアのいろんなその、まあ、ショート動画も普通の、もっと長い動画もありますけど、今まで一番ポピュラーだった、再生回数がトップだったっていうのはどんなテーマだったんでしょう？
それは単発の動画も入れちゃっていい感じですかね。字幕じゃなくて。単発の動画だと、今一番伸びてるのが1200 200万か300万回か見てもらったのがあって、それがそのアフリカの話なんですよね。途上国貧困問題解決というか、アフリカでそのすごい水が汚い、水しか飲めない、衛生的に悪い水しか飲めない人たちがすごく多い割合でいるってことに対して、どこかアメリカかヨーロッパの会社がそれを啓発するために、実際にそこで飲んでる汚いって言い方あれなんですけど、汚い水を汲んでペットボトルに入れて、アフリカウォーターってこうラベルをつけて、これを先進国で売るっていうキャンペーンをやったんですよ、うん、っていうそのアイディアを皆さんに紹介するために、実際日本で僕たちが泥水でこのアフリカウォーターみたいなちょっとモデルをこう作って、こんな水がありますみたいなのを紹介した動画が一番伸びましたね。
へー、なんでその動画が一番伸びてるんですかね。
これはそもそものそのキャンペーン自体がもうすごい面白いので、かなりそのネタとしては多分食いつきやすいものだったと思うんですけど、結構動画自体も入りが、あの世界3億人で飲まれているという有名な水を買ってみたら、こんな泥水が届きました、こんにちは、レシメントムですみたいな感じでやってるんで、なんだこれはというか、な泥水届いたってどういうこっちゃってので、多分こう見たくなるような動画になってたのかなと思いますね。
いや、私もサムネイル思い出せますもん、すぐ泥水を持ったトムさんを思い出せます。
そう、なんか親顔でペットボトルを持って泥水ですっていうテロップが入ってるのなんじゃこりゃって思いますけど、まあ、でも本当にそういうこう、まあ、あのする要素っていうかね、うん、そういうところもしっかりこう計算されてるんだなと思いますけど、あのライスメディアはトムさん一人ではなく、まあ、3人のチームで作ってらっしゃるんですよね。
そうです、今3人のメンバーでやってます、
うん、なんですけれど、まあ、あのちょっと先日、まあ ね、あのご自身もちょっと発表されてましたけれど、今後 YouTuber を辞めるという、このタイミングで どういうことなんですかね。これは
ですね、僕が初めこの事業立ち上げた時はもちろんお金もないし人員もいないしっていうので、全部自分がやりますっていうのは当たり前だと思うんで、まあ出演もやって動画の企画も作って撮影もして編集もしてて、本当に全部自分でやってたんですけど、やっぱりこの体制で今3人のメンバーでやってますけど、基本的にこれまでは動画作りは全部僕が担ってたみたいな形だったんですよね。でそれで一生懸命やってきて、動画とかも見てもらえるようになってチャンネル登録も伸びてたんですけど、でもやっぱりちょっと限界が見えてきたというか、僕自身がやるべきことってこの会社を作った人間なので、この事業をどうやって大きくしていくかっていうところに対して自分の時間を本当はもっともっと使いたいんですけど、やっぱり動画を作ってるとなると本当自分の時間がもうこの動画作りに本当に埋没する日々っていうのがあったんですよ、ずっと。なのでこれって本当は僕たちメディア、新しいメディア、社会課題にまだ興味を持ってない人にも情報が届けられるような新しいメディアを作りたいっていうのがやりたかったことなのに、メディアっていうかもうこれ、まあ、いわゆる YouTuber だよねっていう、別に YouTuber が悪いことではないんですけど、僕たちが目指してるところではないよねっていうところで、やっぱり改めて一旦こうやって多くの人たちに知ってもらうことができたので、こっからはあとどうやって体制化していくか、もう出演者ももっと増やさないといけないし、企画を作れる人も増やさないといけないしっていうので、もうちょっと体制を大きくして、ちゃんとメディアとして皆さんにいろんな動画を届けられるような体制を目指していこうよっていうので、このいわゆる YouTuber みたいなものはもう卒業しようってのをチームでも話して、そこに向かって今採用とかを進めてるような感じです。
うん、じゃあもう完全にトムさんがこれから YouTube に出ないというわけではないけれど、ちょっと方向性というかその力量の配分を変えていくっていう感じなんですね。
そうですね、新しい出演者を見つけて、その人にまた合った企画を作ってって形、いろんな番組をどんどん増やしていきたいなと思ってるようなイメージですね。
ちなみにその採用応募条件とかどんなものでしょうか。
応募条件はですね、僕たちが本当に今求めてるのはやっぱ出演できる人が意外と少ないんですよ。いや今回募集してみてすごい思ったんですよ。
ここ
すごい言っていただいて、
ここ採用してください。
本当、は
い、
ここえ言っちゃって本当ですかそれ。本当
いやなんか
結構難しくて、
はい、
うん、なので結構
公開応募します
結構その出演のポテンシャルを持ってらっしゃる方ってのが、まずは今一番見つけたくて。でもどうしてもちょっと今、もともとは僕たち本当正社員を募集みたいな形で、福岡に拠点があるんで、福岡にも来れる人とか、いろいろちょっと言ってもスタートアップなんで、許容面の条件とかも、やっぱりスタートアップの金額とかではあるんで、まあそういうところで募集してるんですけど、なかなか今ちょっと、ドンピシャでこう、じゃあやってこうみたいなところまで行ってなくて、なので、一旦ちょっと正社員だけじゃなくても、本当その出演だけできる人、パートナーみたいな形で見つけて、もうこの人に合った企画を作っていくっていう、どんどん番組を量産していくみたいな方向もありかなと思ってるんで、まあ、ちょっとそんな感じで出演ができる人、ライスメディアの動画に出てくださるパーソナリティの方をちょっと見つけたいなって感じです。
私、来月からかなり暇になるんで、ダメ元で応募します。
じゃあ、募集ページに飛んでいただいて。
はい、いやいや、全然、もう、はい。明日のカレッジ、キニマンス、塚本仁希と、
バディの黒部睦美がお届けしています。
今日のゲストは引き続き、1分間で社会を知るメディア、ライスメディア代表、トムさんとリモートでお届けしています。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ここからですね、今日のメッセージテーマ、続けていることに関していろんなメッセージ届いていますので、早速読んでいきましょう。
はい、LINE に来てるもので、ラジオネーム、トントントモちゃんさんから、ここ数ヶ月お惣菜やお肉が入っていたプラスチック容器を裁断してから捨てるようにしています。きっかけは私の住む市でゴミ袋の値上げを検討していると知ったからです。今までは週に45リットルのゴミ袋で 2,3 個出していましたが、裁断してからは出すようになって週に1個に減らせました、うん、今のところ一番切りにくいのは卵のケースです、ということで、すごいですね。めちゃくちゃ 2,3 個から1個に減ってるっていう。
地道な作業大変でしょうけど、でもそれで確実にね、目に見えるように変わっていくってわけですよね、うん、ゴミのあのかさばる量が。
卵のケースって確かにめちゃくちゃかさばるなと思うんですけど、でプラスチックだし、なんかオーストラリア行ってらっしゃったじゃないですか、トムさんは。なんか紙の容器とか多いみたいなイメージ私はあるんですけど、どうでしたか実際のところ。
そうですね、卵に関しては多分ほとんど紙あったんじゃないですかね。あんま逆にプラのものを見たあったと思うんですけど、そんなに多くなかった気がしますね。
やっぱり全然違うんです
よね。いいっていうのはありますけど、まあ、極力買おうとはするんですけどね、売ってないとこもいっぱいありますけど。ちなみにトムさんはこの、まあ、ライスメディアを始めて、でいろんなその、まあ、企画をね、その脱プラ生活などやったことを経て、ご自身の生活変わったことっていうのはいろいろあるんでしょうか。
そうですね、変わったことはなんかこう企画をやっやってる時のこのストイックな生活をずっと続けることはやっぱ難しいんですけど、もともと脱プラ生活も僕も何ですかね、もともとすごいストイックにやってた人間ではないので、でもやっぱこの脱プラ生活を通じて結構もう当たり前のようにもうエコボトルですかね、はもう持ち歩くようになったりとか、結構そういったところで習慣化したものはいくつかありますね。
まあね、あの黒部もねいつも水筒を持ち歩いてますし、私は今日ちょっと忘れちゃったんでちゃんと買っちゃったんですけれど、でもそれでそう完璧を目指すよりかは、まあ、その本当に等身大の姿をね見せてくれてるっていうところもいろいろこう、まあ、参考になるしね、いいなと思います。こちらいただきました、山ダンス aka 肉田餃子さんからです。にきさん、黒部さん、こんばんは。
こんばんは、
はい、
こんばん
は。私が続けてるのはデュオリンゴです。
デュオリンゴ出た、
デュオリンゴ出た。にきさんが番組でおすすめしてくれてから英語のレッスンを地道に続けています、フリーズというお助け機能みたいなものも使いつつも、今日で459日です。
すご
い、ほぼ毎日これ多分やってるんですよ、まあ、フリーズも使ってるかもしれないけど、きっと明日のカレッジが終わっても続けると思います。やめるのもなんだか寂しいですしね。28日まで頑張ってください。ありがとうございます。お恥ずかしいんですけれど、私このデュオリンゴを結構前に結構押したんですよ、この語学習得アプリでね。まあ、基本英語を学びたい人がね、ゲーム感覚で1日5分からでも簡単にできる楽しいアプリですよって言ったら、まあ、そこからこう始めてくださって、当の私はとっくにやめてんの。なんかね、フランス語とかスペイン語とかちょっとやってみようかなって思ってたんですけど、もう全然すごかったです。いや、私のおかげで山ダンスさんが続けて
くださってよかった。
はい、あともう一個なんか読めますか、短いやつ。
はい、はい、ラジオネームバツとバツイチさん、罪とバツイチさんから、 こんばんは。私が続いているのはブログです。5年前ぐらいから毎日、3、4日に1回ですがアップして400回を超えました。人様に見てもらうと思うと分かりやすく伝えることや書き殴りみたいな文章は書けませんので頭の整理にもなります。ブロ友さんもできて私の癒しになっています。
素敵。いや本当にね、その個人の楽しみとしてあの 営みとしてねこう続けることってすごく楽しいけれど、本当にもう地球環境を守ることとか社会問題を解決することも本当はこういう地道なコツコツしたものもあの、ね、不可欠なんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、そんなお話をねあのライスメディアのトムさんとここまでしてきましたけれど、お別れの時間となりました。あのぜひ皆さんライスメディア、YouTube や TikTok、 SNS でチェックしてみてください。仲間を募集中ですのでそちらの方もねあの私も後でちょっとチェックしようかなと思っております。トムさん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
いやこちらこそです。本当にいろいろこうヒントとかね勇気づけられる、発信をねこれからも、続けててほしいなと思っております。
はい、頑張ります。
ありがとうございます。明日のカレッジこの後も11時台黒部と2期がお送りします。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。